ピリピ書の2章から引用されます。ピリピ書の2章の1節、新約聖書の351ページ、2章の1節から11節までお読みします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私たちの喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ではよろしくお願いします。
まあ、今読まれましたような箇所を見ると、まあ、覚えるべきことは次のことじゃないかと思うんですね。どうしてこういう箇所が書かれたかと言いますと、まあ、必要だったからです。当中の信者たちは、まあ、新しい養子を必要ではなかったのです。けどいろいろな、まあ、問題があったから、人たちは敵味を書くようになったのです。もちろん彼らはその必要性を感じたよりも、主ご自身が必要であると、まあ、命令してくださって手紙が書かれるようになったのです。まあ、今日はイエス様が救われた兄弟姉妹のうちに形作られることの、まあ、大切さについて少しだけ考えたいと思うんです。誰でもあれのままの状態で、まあ、イエス様の身元に行くことができます。どこでもいつでも。けどいつまでもあれのままの状態でとどまり続けることは、まあ、決して良くないと人たちは思ったから、主に導かれ手紙を書くようになったのです。まあ、一番大切なのか、もちろんイエス様の身元に行くことです。イエス様を知るためにイエス様の身元に行くことです。イエス様の身元に行く人々はもちろん受け入れられます。永久的にその人々の過ち、わがままは許されるようになるだけではなく、すべては主によって忘れられるようになります。だからこそ聖書の中で何回も何回も、私はあなたの咎を二度と思い出せない、心に留めないと約束されています。悔い改むる用意のできている罪人としてイエス様の身元に行く人は必ず受け入れられます。だからイエスの身元に来なさいという喜びの訪れを述べ伝えることは、救われた人々の 義務であり、また特権であります。ヒブル書の著者は今の読みました箇所と同じようなことをちょっと違う言葉で持って書いたのです。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。まあ、彼らに向かって彼はまずこういうふうに書いたのですけども、それだけだったら単なる道徳であり、人間的な励ましであり、役に立たないことでありましょう。だからまあ2節からの箇所は最も大切です。すなわち信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が言及しない、疲れ果ててしまわないためです。まあ主イエスをだけ仰ぎ見ることこそが、まあ信ずる者の成長のために最も大切であります。イエス様の身元に行く人は確かに罪の許しを持つようになり、また生き生きとした希望を死後のものにすることができます。イエス様を通して内容ある人生とはっきりとした目的を持った、まあ、意味のある人生が確立されるのです。イエス様はまず私のところに来なさいと呼ばれています。イエス様の身元に来るということはもちろん救われることを受け入れられることを認め止められることを意味しているのです。まあ、最初私たちが何を自分のものにするのかということを大切にするのではないかと思うんですね。例えば罪の許し、本当の心の平安、生き生きとした希望、まあ、人間のどうしても必要なのはそれなんですね。ですから欲しがるのはもちろん大切ですけども、時代はそれからさらに進行しなければなりません。というのは、いつまでも元の状態にとどまることは許されないからです。だからこそ、人たちは聖霊に導かれて、まあ、このような手紙を書くようになったのです。すなわち、信ずる者は、主イエスに似た者にならなければならないと聖書全体は強調しているのです。まあ、このピリピ書の手紙は非常に短い手紙ですけど、もし毎日ね読めば非常にいいだと思うよ。素晴らしい手紙です。世界中の信者たちはこの手紙を大切にするし、大いに愛されている手紙です。まあ、喜びの書簡と呼ばれているものです。ですから喜びという言葉は何回も何回も出てきます。そしてこの喜びの土台についてもいろいろなこと書かれています。土台ものとはもちろん主イエス様の愛、イエス様の絶対に言葉に尽くすことのできない大いなる愛であります。この竹志兄弟のお読みになりましたこの二章の中心なるものとは、もちろんこのイエス様の考えられない永遠にわたってつかまない愛であります。そして五節にパウロはあなた方の間ではそのような心構えで言いなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。まあ、パウロの 願いですかね、心の叫びですか。心からの祈りとは、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。もちろんこれはパウロの望んでたところよりも主ご自身の御心だったんです。だからこそ彼はこういうふうに書かせざるを得なかったのです。主なる神の目的とは、ロマ書8章の29節に書かれているように、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたということです。我々人間は確かに、さまよう羊のようなものであり、変わりやすいものであり、惨めなものですけれども、主のご計画は決して決して変わらないものです。すなわち救われた人々は主イエスの御姿に変えられることこそが手紙の中で強調されている事実です。主なる神の切なる願いは、我々一人一人は主の側に立つものとなり、妥協しないで主ご自身を第一にするものとなることです。ペテロは当地のキリスト者たちに次のように書いたのですが、ペテロ第一の手紙の日書の9節になります。417ページです。救われた結果とはどういうものであるべきか、あるいは救われる目的とはどういうものであるかという事実について、ここで手短に次のように書かれています。2章の9節、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです。どうして当地の信者たちは救われたのか、選ばれたかと言いますと、主の素晴らしい見業を述べ伝えるためであるとここではっきり書かれています。主の所有とされた人々は持ち得られるべきです。一人一人を通して周りの人々が主イエス様の身元に導かれ、イエス様の素晴らしさを知ることができるように主は真心から望んでおられます。しかし持ち得られる秘訣とは何なのでしょうか。祝福される道とは一体どういうものなのでありましょうか。ここではっきり確証されています。ことの位置を持つことこそが祝福される秘訣、持ち得られる道であるとここで書かれています。それだけではなく、いかにしてこの位置が保たれるかについても書いてあります。謙遜によって成熟によってであるということです。パウロはここで位置について3つの事柄が述べているのではないかと思うんですね。第1番目は同じ愛の心を持つこと、第2番目は心を合わせること、そして第3番目は志を一つにすることです。2節ですね。私の喜びが満たされるように、あなた方は一を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと。ご存知のようにパウロはこの手紙を刑務所の中で書いたのです。はっきり分かりませんけど、多くの人々はパウロはこの刑務所からもしかすると出られなくなったのではないか、すなわちその中で 殉教の死を遂げたのではないかと考えられています。パウロは、まあ、全部合わせて7年間刑務所の中で、まあ、過ごした男だったんです。けども彼は刑務所の中で悩んだり苦しんだり心配したのではないようです。この一節だけを見ても言えることは、彼は自分のことを全然大切にしようとしなかったのです。自分のことをきれいに忘れ、宙の身となっていた人々の成長のために祈り続けたのです、ね、自分のことを忘れないで一秒も早く刑務所から出るようにお願いします、祈って取り出していてくださいと彼は思ったことがないようです。